TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェーンスーです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当お疲れさん。毎回およそ30分、私ジェーンスーと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。というわけで、
はい、
堀井さん、
はい、
何それ。
あ、これはですね、あのスマホを見るときって私ども首を下げてるじゃないですか、はいはい、もう私は金輪際首を下げて、首を下に向けて、うなだれて携帯を見るということはいたしません。ですから目線にこのスマホを置く機械を今回設置いたしました。
なんてことはございません。ドンキホーテとかで売ってるあの曲がる線みたいなのがついてて、こうクリップでガンって机とかに止めてギュギュギュンと曲がるこう棒みたいなのがあって、そこにカパッとはめるあれですね。
もう世間では10年前からあった機械かもしれませんけれども、はい、私は今ようやくこの手に入れました。
あの私たち今日本当はビューティーグッズ特集をやろうと思ったんですけど、
そうですよ、あなたがなんかビューティーグッズを一個持ってくるっていう話だったじゃないですか。
それがですね、アマゾンで届かないというですね、浮き目に遭いまして、
もう近くまで来てるんです
よ。もうそこまで来て、
収録中に届くかもしれない。
こんにちは、アマゾンです、来るかもしれないんですけど、
ピンポン言うかもしれないんですけど。で
なぜ私たちがこのビューティー、あの突然思い出したように私たちがやるおなじみビューティー企画、今までも VIO とか、あとハイフがどうのとか、
そうです
よ、いろいろやりましたね。
流行りましたよ。
流行りましたじゃないですよ。
VIO がいろんな社内に VIO 言うようになりましたよ。
そうですよね、
はい、
であとそのエステがどうとかやりましたけども、なぜ私たちがこう唐突に思いつきのような形でやるかというとですね、
はい、
そこにはいつも田中みな実がいるんですね。
そうなんです、先生がいらっしゃいますね。
先生がですね、あの先日私あの田中みな実さんのあったかタイムというラジオに出演いたしまして、でその時に
周期的に回ってくるやつですね。
そうなんです、周期的に。あなたもよくゲストでいらっしゃいますけど、あの本当に5人ぐらいで回してるんじゃないかっていうぐらいゲストが、
深川さんとね、あの歌手の方、
長野さんと、あと
歌手の方、ほら渋谷に住んでる方、
そう
ホフディランの方、
そうそう小宮山優さんとかね、
はいはい、
でだけで回してる謎の番組があるんですけれども、あちらの方にお邪魔いたしまして、で先日私たち、
はい、
田中みな実さんから、
はい、
いただいたものがあったんですよね。シャワーヘッド、
はい、シャワーヘッドいただきました。
それもなんかすごい高いやつなんですよ多分。
そうなんです。
で調べてないですけど多分結構いい値段だろうなと、
はいはい、
でそれをいただいて、はい、せっかくだからねと思って開けたらですね、
はい、
今すぐ使えみたいなことが書いてあって、今日からっていうところに点点点って書いてあって、
それもその手紙がそっと下の方に
入ってる、
忍ばせて。
この話詳しくはですね、はい、ラジコなどで、とかポッドキャストなんかで、あったかタイム聞いていただければ詳しく話してるんですけども、その時に、堀井さんに、
はい、
プレゼントということで、渡してくださいというのに預かってきました。
ありがとうございます。
まずお手紙でございます。
本当にあの子はね、こうやってね、いつもプレゼントをくださるんです。
バレンタインのチョコレートですということで、
ちゃんと手紙も見て、ハッピーバレンタインデー。
グラノーラチョコって言ってましたよね、あなた。確かね、でこれが、日本では売ってないなんとかかんとかさんが、今までパティシエとしてなんとかかんとかさんを活躍してたんだけど、
なんとかかんとかさん読んでいいですか。あの、おくらばせながら、バレンタインです。今年のサロンデュショコラで最も感動したマチュールルナールと愛してやまないベルナシオンです。何言ってるか分かりません。
ちょっと電話かかってきたから言っといて。
またお茶かモーニングした
い
です。これね、この人あの本当に忙しいんですけれども、
はい、ちょっと美香ちゃん、間違い電話だったね。間違い電話なんだろうと思って出たら間違い電話だった。
そんなことあるんですね。
なんとかさんの電話番号ですかって言われて、いや違いますって言われて、でも何がすごいって登録してないのにタクタクって出たわよ。
どうして？
わからない。最近の電話何でもできるのね、あ、ごめんごめん話した。
そうなんです。だからあの南さんがあのくださってね、はい、またお茶かモーニングしたいですって、可愛いの書いてる私たちの子犬が、
夕飯はダメだってことですね。つまりね、お茶かモーニングが夕飯はダメだってこと。
そう夜咲いてる時間はないんだよってことなんですけど、
う
ん、
マチュールレノノラノノ、
ありがとうございます。
でね、そのチョコを、そのマチュールさんは 初めて自分のブランドとして出したやつで、
今あの本当にサイコロ型のね大きな立方体の、まあ素敵、まず1段目にこうやって5つ粒が入ってます、はい、でこれを食べていくと
多分下にね、また
下にあるんだと思います。
で野菜室で入れろって、
わかりました、うん、じゃあ野菜室に入れます。
あとこれがグラノーラチョコでロブジョロチョション、
あベローション、これは、うん、それは何ですか。
これはタブレットチョコレートオーレ、
マチュールルナール、それが
これはベルナション、ベルナション、
ありがとうございます。
リヨンで買ってきた、
いやすごい、本当リヨン
で海外で買ってきたすごい、
今海外行ってきたのあの人、うん、そうそう、どうして
知らないよ、そんなとこまで知らないよ海外行ってきた。で、はい、でここまではいつもの、
通常営業
そうじゃないですか、はい、でこれですよ問題は、
洗
顔タオル、洗顔の洗は、もっぱらという字です。
あ、専用の洗
ですね。顔洗で、あの人これを聞いてます、恐ろし
や、すごいね、私もびっくりした。
で恐ろしやで、これを聞きながらお顔を全部お剃りになったということですので、
堀井さんがお剃りになったということでこちらご用意いたしましたって言ってました、う
ん、なんか顔をゴシゴシ洗ってるのがバレたんですよ、
私はね、
我々が
ね、
そう、はいはい、我々が顔ゴシゴシ洗ってるのがバレて、はい、なぜか投資されたように、はい、でタオルそういうので押さえるようにして、
はい、
やれって、
洗顔タオル、これだから田中みな実さんおすすめのね、このインスタを、そのインスタを見た私の知り合いの人が、うんうん、やっぱりそのデパート歩いててもどこ歩いててものお店の中で、うん、これ田中みな実さんが使ってるものですよって言われることが多いんですって、
うん、
でとあるデパートかなんかでもなんかピーリングのなんかだったかしら、うん、なんかこれ田中みな実さんが使ってるんですよって勧められて買っちゃったんですって、うん、買ったんですって、うんうん、だから田中みな実っていう名前で、そうだ
よ、南買いとか南売りとか南売れとか、
そうそう動いてるじゃないですか。ただ
経済ですよ、あいつ
もう今になってくるとどれが本当かなっていうのもちょっと、
それもね、うん、聞きましたけど、
うん、
それが収録で喋った話が使われてるかどうか分かりません、本番で、使われてなかったら来週喋りますけど、いろいろやっぱり玉石混合なんじゃないですか、情報は。
やっぱりそうでしょうね。
でもやっぱり田中みな実と書いて経済と読むって感じですから、
本当ですね。
我々だって田中みな実がこの間その収録やった時に、喫茶ホリーのエプロン渡したの、で
つけてくれました。
そうそうそう、あれすぐニュースになったからね。
そうですね、
もうね報知、
はい、
スポーツ報知、
喫茶ホリーがあるかのように書いてました。
元は私だっつの、元は私なのに堀井さんのインスタに載ってるのを情報として出してて
スーちゃん通過して
こたつ記事一時情報に当たれですよ。基礎の基礎、こたつ記事はまず一時情報に当たれ。俺だよ、いいけど
本当だよね、うん、
スポーツ新聞に名前を載らないことだけをこう生きがいにこう生きていかないとね、こう。
まあそんなことで、彼女からいろいろこうやって奉仕していただいてるんですが、そこからたまに私たちがこう
ガッてなるんですよ。
刑事を受ける、刑事を受けるんですね。キラキラキラ、あ、美容やんないとってなるわけ
で、じゃあお互い美容グッズなんか持ってこようって言って持ってきたのが、貴様のがこれっていう、これは美容グッズではありません。
10年前からみんなが対応したこのドンキで買える980円、
これは自撮り棒とかの派生商品で、配信をしたりする人のカメラを固定する用の、
はい、長いホースみたいなのがついていて、遠くで携帯を見られる。でも私本当にね、
はい、
美容に詳しいメイクさんが一人いて、もうすっごい人がいるんですけども、うんうん、その人からもう堀井さん首が亀みたいになってるってずっと言われてるんです。
亀って何ですか？
なんか亀みたいにこう
前に
こう出ちゃってる
って。ストレートニックってやつ
だね。これがもうおばあちゃんの姿勢にもなるし、うん、頭ももうダメになってくるし、いろんな弊害があるんですよって。とにかくなんか肩甲骨をなんとか
巻き型じゃないように、
ね、巻き型じゃないようにみたいな、うん、でその人はもう何人ももう見たっていうわけ。
亀を？
こ違う、何人もこの携帯を今時、うん、手で持たないで、うん、こうやってこのホースを持ってお医者さんの待合室とか、美容院とかで見てる人たくさん見たって。だから昔流行ってそのみんなこういうのをお家で使ってたかもしれないけど、今外で使ってますよっていうわけ。だから私は今日からこれをこの機械とともに歩いて、
待って、あんたそれ 小田急の中でも使うつもりなの？
そうそうそう、もちろん。
完全に小田急の名物ババアじゃんそれ。
でも
スマホババア。
でも今もうだんちょっと増え出してきたって言ってましたから。
絶対見たことない
よ。いやいや、ほんとほんと
見たことあんの？
ほんと首にかけた、そういう首にかけた、
あ、そうね、首にかけた
ホースからの携帯とか、あんまりこう下を向かないようにみんなしてますっていう話で、
我々が、言っては怒られ体をのねじりを直してもらう、はい、表参道のハッカさんいるじゃないですか、藤井大先生、藤井大先生とか、はい、兼重大先生とかに私たち体を直してもらってるんですけど、はい、常に首の後ろとかをこう、ちょっと首どうしちゃったのかしら、
首がまた下がってます、また
そうそうそう、肩が上がって首が
でも本当にだからもう体を曲げない、私はクロスしますけど足を組んだり、うんうん、体を曲げない、それから首は下げない人生をここから作っていきたいと思ってます。
ただ本当に私今自分の使ってるスマホが重いんですよ、前のに比べて、そしたら肘から、でスマホずっと見てんじゃん、肘から下が凝るとか、その分肩が張るとか、やっぱ同じちょっとした重さでもずっと持ってると、結構ありますね。
あると思いますよ、ずっとこう首を下げてこの丸まった体勢でいますから、はい、
でも私といえば堀さんにいつも指を刺されて笑われるスマホに顔面近づけ戦法じゃないですか。
可愛いやつでしょ、あの目が見えなくてこれ近くまで行くやつ。だからとにかく見るときにその目のところに手を持ってくるっていうのが大事ですって、は
い
はい、まあそれもう何百万年も前
に言われてる、スマホができたのここ数十年だから、
話かと思いますけれども、うんうん、それを、ま、でも今ずっと始まってからこの携帯を私の目線の高さにこの紐で上げてますけれども、
ね、う
んうん、あの姿勢がすごいいいです。
そうですね、
さっきから、
うん、姿勢がとてもいいです、
は
い、
そうなんです、うん、
目の前に。
でこれはどうして私が今この、まあ、田中みな実さんっていうね、あのクッションもありますけれども、はい、今どうして、うん、どうして、まあ、ポイントもありましたけれども、はい、どうして私が今この姿勢を正すっていうところに来たかって言いますとね、はい、私ね、あの人間ドックです。人間ドックです。
美容の手前来ました。
人間ドック、皆さんもう人間ドックはしてください。
人間ドック
人間ドック、あなた人間ドックはいつですか？
5月に予約しました。
どうやらなんかそのためにいろいろやってるらしいじゃん。
そのために今うっすらとステルスダイエットを始めています。
よくないんです、ありのままに言ってください。
ありのままの自分なんか受け入れられるか。
まあ、素のままの素のままの人間ドック体験してきてください。
いや、 やっぱ年に1回人間ドックのために多少なりとも体調を整えようとするっていう努力で
キープしていく。まあ、それもありますね。
でどうしたんですか人間ドックは。
私はあの毎年この受験シーズンにやって
る、はい、なんでだよ。
合否判定ですから。
自分の合否がね、
自分の合否が分かるわけ、
はいはいはい、
私ずっと今まで A 判定だったんです。
あ、そうなんだ。それもすごいね。
低血圧だけは低血圧なんですよ、うん、80いくらですからね。
そう言ってたよね、うん、
はい、ですけどあれは別に A 判定とかなんか出ないんです、うん、ずっと A 判定なんですけど、この度あの D 判定を2つ出しまして。
D って何ですか？
精密検査送りです。
おいおいおいおいおい、ちょっと ねオーバーザさんって一人で太陽の向こうが行かないでもらっていいね。一人で行くのやめてもらっていいですか？
それで、うん、もうあの予約もしたんですけれども、あの人間ドックをね16回にわたって検査し続ける、
あ、そんなに
つけてる、うん、あの内村サマーズっていう番組があ
るんです。番組でねずっと人間ドックやって、いろんなタレントさんがね、
内村さんとサマーズさんが16年、41歳の時から人間ドックを1年に1回ずつやってる、はい、内村サマーズっていう番組の中の一つの企画があるんです、はいはい、それを今まで他人事人事だと思って見てきましたけど、また見返したら同じ症状が、やっぱり私と同じ症状。
誰が
これ、それは病名につながりますから言いませんけど。
でもまだ病気じゃないですか？病気ではないんですよね、まだね。
精密検査手前ですから、ちょっとそれはどういうハンコが押されるか分かりませんけど、かなり悪いです、かなり悪いです。
いやね、ちょっと待って、1年でなんでそんな悪化したの？何やったの？ね、
それで見たら同じ 病名を持ってる人がその3人の中にいたんですよ、
うん、ということはつまり
でその人は言いました、俺死ぬんかいって言ってましたから、私もちょっともう
今聞いてる人がものすごく怖がっちゃってると思うんで
いやいやいやいや、
先に言っときますけど、はい、あんた1年でなんとかってことはつまり生活習慣病だねそれ。
いや分かんないです、
ね、それ生活
1年でもだってそういうものって1年でパッと現れるものじゃないですか、まあ、
そうですけど、はい、その調子で語ってるってことは
いやいやちょっと分かんないです、それも2個ですからね、2個、
ワンツー来ましたか、
はい、まあ、2箇所、
50ぐらいになると、私も前回、はい、去年一昨年ぐらいかな、やった時に、あ去年だ、やった時にびっくりしたのは、はい、高血圧が出たんですよ初めて、で今まで血圧なんか一回も、
はい、
で言うても範囲より2上とかそれぐらいなんで別に気にしなくていいですよだではあったんですけど、でも自分が高血圧っていうのになるなんて思ったこともなかったし、
はい、
であとはそのでその話を周りにしたら、
はい、
めちゃめちゃスレンダーな私の友達が、はい、私高コレステロールって言われて、やっぱね年齢であ
るんです、
確実に来るね、
あなたこれ高血圧はもう血管が硬くなっていく、もう動脈硬化です、
なんで待ってね、もう倒れます、おやめしゃ、
倒れますよ、
ね、てかさマジでさ地上波見すぎだよあんた本当に
そ地上波じゃないです、今ネットフリックスです、
ネットフリックス
ですか、ネットフリックスでしかやってないです、
それをね、
うち様は、は
い、あなるほどね、
はい、
でもともと地上波だろうから
でも、うん、そこからの私もうずっと YouTube で、眼科の方がやっている、うんうん、100年健康に生きるみたいな、
うん、本当になんかもうさ
ずっと見てんですから、ね、私それはね動脈硬化です、それはあなたまずいですよ、朝何召し上がってますか、
朝食べたり食べなかったりですね、
あそれはいけないです、
ちょっと待って、お前何食ってんだよ、朝食ってるとこ見たことないぞ、
だから私ね朝ね起きるとね温かいカフェオレとかを飲むんですよ、は
い、血糖値上げないとっていう人だからね、
割とお砂糖とかその蜂蜜とかたっぷり入れて、うん、そしたらねちょっといいですか、
うん、手帳出てきたただの紙の手帳なのにシステム手帳って言い張るやつ出てきた
いいですか、みんなで生きよう100年チャンネルっていうのがあるんですけども、
堀さんすでにもう目が見えてなくて引き気味になってます、
みんなで生きよう100年チャンネルで言ってたんですけど、朝ごはんに一番悪いのはカフェオレなんです
嘘でしょ、
本当です、でカフェオレだから糖化、加糖飲料がまず悪い、
ね、
うん、
まだ体が糖化してくるからね、酸化と糖化が良くないからね、
その甘いものだの、うん、
まあ、糖分の多い、
糖分の多い菓子パンもそうですよね、なんかそういうことを言ってました、はい、
でもね田中みな実はものすごい量の果物を一日食べるんだよあいつは、
だからでもそう
で加糖は大丈夫なんだっていうよくわかんないルールを
作ってました、朝ね、うん、そうですね、
朝じゃないです、あの人も一日中です、
一日中か
ジップロックにものすごいもうゴリラかっていうぐらい果物入れて持ち歩いてますから
それいいんですか、
本当に
でもだから本当にその血管を、うん、ま、毛細血管が張り巡らされてるわけですね、うん、それが10万キロにも及ぶんだそうです、
もう聞いてきたこと右から左でひどいなお前
100年チャンネルで言ってたの、
はいはい、
ね、だから血管に生かされてるんです、だから血管が、うんうん、にどれだけいい血を流すかによって違ってくるんです、
さウェブホリもそれぐらいいい加減にやってもらっていいね、ちょっと聞いてきた話なんですけどって耳聞きかじったことをさも自分が学んできたことのように喋るっていうのやってもらっていいですか、あっちにも、
で、
う
ん、結局何を食べたらいいんですかっていうのも、はい、これは本当に納豆、うん、
納豆、
はい、
タンパク質、
納豆、それから豆腐大豆類、
うんうん、
ね、
おめえが最も食わねえやつじゃねえか、
嫌いなもんばっかり、
発酵食品とかタンパク質とかっていうのは堀井さん確かに足りてないと思いますし、
はい、
まあ、私も決して健康的な食生活ではないので、体重もオーバーしてますから何とも言えませんけども、はい、まあ 無理のない範囲で、まあ、あとその精密検査やったらちゃんと結果教えてくださいね。
わかりました。
その話がこのまま立ち消すとみんなすごく不安な気持ちが残りますよ、これ聞いてる方に。ご助会員
本当にやっぱこういう機会がないと、あ、食生活を改めよう、スマホの使い方を改めようということが起きませんのでね。
じゃあチョコレート食べない、それ。
これですか、食べます。食べます。高いやつですか。食べます、もちろん。何言ってんですか。いただきます。
この間ね、私たちね、はい、名古屋行ってきたんですよ、大場座さん の展覧会、
はい、
なんと渋谷から名古屋のパルコに巡回していただいて、私たちも展覧会スタートしてますから、3月10日までですよ、はい、あっという間に終わっちゃいますからね。
そうですね、
皆さん行ってきてくださいね。
そうですよ。そして、う
ん、で行ってきたんですけど、うん、はい、その時に着いて少ししてお昼の時間になりまして、まあ、名古屋ですからせっかくひつまぶしみんなで食べようっていうことで行ったんですけど、堀江はその前ですね、新幹線の中でスジアタアイスを一個ペロリやってるんですね。
ペロリやってるとか言わないでよ。
あのですね、まあ、スジアタのアイスを食べましょうっていう、まあ、ちょっとこの今日の番組の後半で話しますけど、
はい、
あれのあったんで、そういうのがあったんで、はい、でも、一口食べたらそれでいいんですよ。
はい、
別に映像を撮ってるわけでもないんですから、誰かにこうむしゃむしゃ食べてる姿を見せたりする必要もない。
いただいたものは最後まで綺麗にっていうことは私はずっと教わってきましたから。
それが納豆や豆腐でも。
そうです、そうです。全てのものは
目つぶってる、目つぶってる、目つぶってる、
最後までいただくっていうことは言われてきました。
その後ひつまぶしに行ってみんなでわー豪華だなって言ったんですけど、
スジャータは5秒で食べましたね。
そうです、この人ね、はい、ひつまぶし5分の1しか食べなかったです。でその後それを全部タッパーをもらって持って帰るっていう。で帰りの新幹線で食べ、
でも帰りの新幹線もちょっと食べられなかったので、
あ、そうだったの、うん、
タッパー2、あの
プラスチックのね、
はい、うん、折り詰め2つに分けたものをですねお家に持ってって、うん、ちょうど息子が土日で帰ってきてたんで、あの家族3人で仲良くいただきました。
堀井が昼に残した。
おいしいっつって、これが名古屋のひつまぶしっつって食べましたね。
やっぱりすごいですよね、堀井さん。よく会食とかに行くとやっぱり、
はい、
こうなんていうんですか、なぜ突然食事になるとあんなに食べられなくなるのか、はい、お菓子だと本当に無限に食べられるじゃないですか、比較的、
はいはいはい、
でも食事になった途端
、
はい、何なんですかね、あれね、
プレッシャーなんですね、
いわゆるプレッシャー、
なんか、うん、そのご飯がどっドってくる感じにもう耐えられなくなっちゃ
う。意味わかんない。でもそれ前も言ってたよね、みんなが食べてるのを見ただけでプレッシャーになるって言ってたよね。
私もあんなに頑張んなきゃいけないんだと思うとすっごいプレッシャーになるんですね。
一回私と堀さんで京都行ってお泊まりしたことあったじゃないですか、お部屋にご飯を持ってきてもらうタイプの素敵なお宿だったんですけど、こいつも全部私とかで
そんなことないですよね。
シュッシュシュッシュシュッシュシュッシュ、こっちに
まあ綺麗素敵
ペロって食べたら、あと残り全部シュッて私のあちらのお客様からみたいな感じで、またさ、じゃいいコンビなんですよ、よく食べる私と、そうでもないあなたっていうのは、
はい、
本当に、
はい、あなたもたくさんいただいて美味しかったですね、ひつまぶしもね、
最高だったね、だ本当に、でそれトークイベントがあったんですけど、そのイベントの前後に会場にも行ったりして、
はい、
で皆さんとちょっとお話をしたりとかですね、あとすごいびっくりしたのが、あのメール送ったのは私ですって人がトークイベントに参加してたりとか、はいはい、あとこの間のライブビューイング見に行った時のメールも読んだじゃん、
はい、
車椅子の人がっていう話、その人もその人普通にパルコの中を移動してて、
はい、
あースーさんとか言われて、はいとか言って、この間ありがとうございました、ライブビューイングの時、あー
すごい、なんかどっちの引きが強かったのか分かんないんですけど、会いたい人とかそのメールを出してくださった人みんなに、
そう、あの時のあれ私ですって人がゴロゴロいて、
そうなんです
、私たちもまさにね呼ばれていったって感じだったよね、
はい、なんかスタッフの人が入ってみたいな感じで、今まで出てきたメールの人こう出してくれてるみたいな感じで、
そうそうそう、
年賀状を読んで、
そうあれ超びっくりした、60ぐらいの男性が自分一人の写真だけで構成された手作り年賀状って、私たち新年に大層楽しませていただいて、素敵ね、この人生もって話をしてたら、その人もパルコの連絡通路みたいなところで、あ、先日年賀状読んでくださってありがとうございましたって向こうさーって行こうですから、待て待て待て待て待て待て待て貴様
ちょっとそんな通りすがらないでみたいな。
そうでしたね、すごかったね。なんかおディズニーランド感あって、あミッキー、ミッキーみたいな、ミニミドナルドダックって感じだったよね。
いや嬉しかったですよ。名古屋も楽しかったな。ね、なんかああやってこう全国をちょっとずつ回っていくのも楽しいですね。そうです、地元の人と出会えてね。
私たち年通ですから、全ては、うん、全ては年通ですから、うん、今私たちの心が心斎橋っていう言葉が、
あそうですね、超スーパー年通で近づいてきました。心斎橋っていう言葉が、
心斎橋パルコはハードル高いよ、
はい、まあそうでしょう、う
ん、
はい、
高く、いや簡単ではないと思う、
はい、
でも念、はい、は通じる、
通じるんです。そう、道頓堀に飛び込む気持ち、
阪神
私たちだって
私たちが阪神だっつってね、
私たち
怒られますよタイガースファンに。
そうです、ね、
いやでもすごい楽しかったです。あの堀井さんと2人で名古屋に行って、
う
ん、名古屋に久しぶりに会って、はい、でその後私は移動して、てかその前の日にまず盛岡に行ってたんですよ。盛岡に行って、
はい、
あの講演会やって、スーさん美香さんによろしくお願いしますみたいな、分かりましたっつって、でよくそのまま名古屋から博多まで新幹線で行って、うん、博多で一泊して翌日佐賀に入って、うん、佐賀でイベントやったんですけど、うん、佐賀といえばあなた、はい、和歌山佐賀といえば、はい、ニューヨーカーより聞いてる数が少ないという、はい
そうでした、統計上このポッドキャストオーバーザさんを聞いてる人が少ないで有名の、
そうで、はい、あの和歌山に関しては夜の農家さんっていうね、はい、あのシューティングスター、
な
ん
か
あ
の素晴らしい見出しました、
そう、ハレー彗星を見出しましたけど、はい、まあ、見出したやつがずっとそこにいたんですけど、
はい、
あの佐賀はですね、佐賀人の、あのど根性を見ましたよ、佐賀にお集まりいただいた、講演会無料なんだけど、うん、いただいた人数500人、
すごいね、
500人さ聞いてるぞ
すごいね、ありがとう。それもなんか会場増やしたんですもんね。
もともと300のところだったのが、うん、もう殺到してしまったので、うん、多分ね全リスナーが来てたと言っても過言ではない。
いや素晴らしい。
で皆さん T シャツ着てくださったりとか、うん、タオル持ってくださったりとかで、いろんな方からいろんなものをいただいたんですけれども、はい、あのこれをね皆さんでっていうことで、これあのすごい有名なんですって、まんじゅう大原小炉まんじゅうってですね、こちらいただきましたんで、これも皆さんで、
いやじゃあ佐賀パルコでもできますね、これね。
佐賀パルコがあるかどうか問題ですね。
佐賀パルコはできますね、確実に。
先週私たち東京ドームはみんなの心の中にって言ったんですけど、パルコは心の外から出してください。
そう、
実在するパルコにお願いします。
そうなんです、
あの佐賀パルコは心の中に。
でもなんか5通で動くらしいです。
嘘でしょ。ねえねえ、どっからそんな偽情報ね。ね、あとね、ご通って何、メールはがき、ね、もうよっちゃんがスタジオでないないないないないってすごい食いふってんじゃん。そう、もうな、なんでそれ偽情報突然
動くっていうのは、うん、動くっていうのはやれるかどうかわかりませんけど、ご通メールが来たらおって
お
っ, って一歩ほって一歩出るらしいです。
山が動く
かもっていうところ、とこでそっからもう私たちの力次第ですよでもあるかもしれないですから
ね
出していただければ、あそういう番組があるのかと、パルコの方もご存知ないかもしれない
です、ね、うんうん、あないですか、これあれですか、でパルコにみんなメールしろ、それはね迷惑行為ですよご助会員にパルコにメールしろ、もう完全にパルコがやばいやばいこいつらやばいやばいこいつらやばい、なんかやばいの来た、絶対どっかで動員されてるって言って、あの選挙とかで一番最初にこう無公表にされるやつですよ、それ。
あ、そうです
か。動員はしちゃダメですよ。
よくないんですね。
でフラーっと気が向いた時に、
気が向いた時に、じゃあ自然な感じでお願いいたします。
難しい、一番美容院とかでどうにもなんないやつそれ
自然な
感じでお願いします。
お任せ、うん、お任せが一番よくないですからね。
そうですよ。
で、そう、自然な感じといえばスーさんが、
はい、
ドラマのナレーションを務めるということで、
ちょっとね、
ちょっとこの話は聞きたいです。だってあなたの初本気ナレーションですよね。なんかやったことありましたか。
ないです。
まあ、CM 読んだりはしますよね、はい、ここでね、
ラジオでね、
はいはいはい、
ですけど、
はい、
実はですね、はい、ユーミンストーリーズ、
うん、
これ NHK の夜ドラっていう枠なんですけど、
はい、
まずですね第1週総合です、総合 NHK 総合で3月4日から7日、
はい、
夜の10時45分から、これが私が担当した青春のリグレットというですね、
はい、
ユーミンの曲、私もすごい好きな曲なんですけど、
はい、
こちらの、ドラマ全3、4話ぐらいあるんですけど、
はい、
4567か4はですね、
はい、
こちら
私が担当された、
はい、
ナレーションを3月4日から3月7日までの4日間、夜10時45分から11時までですから、
はい、
15分間にわたって4日間やるわけですね。
そうなんです。で、初めてのナレーション、はい、これに関してはですね、あと他にも翌週はあの冬の終わり、その翌週、うん、3週目は春よ来いって、はい、いろんなドラマをですね、
はい、
ユミの歌を元に、
2週目3週目はあなたじゃない方が、
もちろんです、もちろんです。もともとこれってユーミンの名曲からあの生まれた3つの短編小説があるんですよ。でその短編小説のドラマ化っていうことで、私の青春のリグレットはカホさんが主人公を務めてくださって、
はい
はい、で私やってきたんですけれども、まあ、あの
聞きたいです。
直前には言わなかったです。なぜなら、あの、2つ理由があって、
はい、
美香ちゃんに言わなかったというか、1つは、
はい
はい、なんかこの直前でなんか聞いたところで、はい、私が大混乱するだけだろうなと思って、なんかどうしたらいいとか、
あ、ナレーションをどうしたらいいか、
そうそうそうみたいな、
あ、大丈夫です、
てか聞けよひでえなおめえあ、大丈夫です
私聞かれても適当なことしか言わないから、
それもそうなんだけど、
はい、
ナレーションを、
はい、
やるってことが決まった時に受けたんですけど、私今年は新しいことをやってみようと思ったら、気軽に、あのハードル飛び越えていこうっていうふうに自分で思ってたんで、今までやったらめっそうもない私なんかがって言ってたんですけど、はい、じゃあやってみようって言って、お受けした時に、どうしようかな、美香ちゃんに言おうかな、どうしようかなって一番最初に思いました、やっぱり、
はい、
だけどロープ中のロープじゃないですか。プロ中のプロの人に、私過去に一回それで失敗してんですよ。プロ中のプロの人に、その人のやってる本業の仕事を私がちょっと振られたことがあって、これどうしたらやっていいの教えてって、すごく気軽に、ちょっと親しくなりたいみたいな横島な心もあって、教えてって言ったら、ま、超プロの方だったんで、多分、生半可中途半端なことは教えられないと思って、結構しっかりご指導いただいて、はい、逆に負担をすごくかけてしまったことがあったんですよ。で、じゃあそれで期待がその何十年っていうプロの人に聞いたことをやって自分が叶えられるかって無理じゃん、だからやっぱり申し訳ないなっていう気持ちだけがやっぱり残ってしまったことがあったんで、
はい、
あれをもう一回やりたくないな、でもやりたいんだったら自分で受けて終わった後に、言おうと思って、あともう一つはその言ったところで今の話です、はい、あの多分すごい適当なことしか言われないだろうなと思ってでそれを、
適当にやるか一時ずつ
やるか
特訓するかどっちかです。私の場合
そうなんだよね、
はい、
で一時ずつ特訓するのはそもそも非現実的だし、
はい、
私がその声かけられた時点である種の素人臭いものが欲しいわけじゃん、向こうは、っていうことであれば、
はい、
そのまま行こうと思って行ったんですけど、はい、大変ナレーション、スタジオに入って、ラジオは楽でね、始まっちゃったら終わるもんね、このポッドキャストでもう撮り始めてピューッチョバーッと
かじゃん。そうですそうです。
一言一句間違えないように読んで、しかも絵に合わせてがやっぱりできなくて、こうちょっと向こうで編集してもらう形にしながら、かつ、今のもすごい良かったんですけど、もうアップターン撮ってみましょうっていうのを、じゃあどうしたらいいの、
でも向こうはやっぱりいろんな可能性があると思ってるから、私たちには逆に言わないんですよ。もうそこでこっちが決めに入ってるなっても向こうも分かってるから、でも多分スーちゃんみたいなそのもう柔らかい人は、対応できる人はいろんな可能性を引き出したいんだと思います、向こうが。
そうか、
それをこう引き出すのが楽しいんですよね、きっとディレクターさんとかはね。
美香ちゃんが、
はい、
まあ、子供の頃音読を親に練習しなさいって言われたところから始まったじゃないですか、ナレーション的なものは、
はい、
でそこから、まあ、アナウンサーになった時に君ナレーションいいよって言ってくれた先輩がいて、会社の中で、
はい、
から初めて、あ、ナレーションの仕事をやってますって自分で言えるなっていうぐらいになるまでどれぐらいかかりました？
どこが起点でしたっけ？会社員に入ってから、
うん、
入ってから自分でナレーションできますって言えるようになったのは、30年じゃないですか？
ちょっと
27年とか
あれさ、あれさ、伝統工芸の匠みたいなこと言うのやめてもら
え。いやでも本当そうですよ。はい、本当にそうです。
じゃあ辞める直前じゃん、もうマジで。
そうですね、だから辞めたんじゃないですか。
はい、技術だけ、技術だけ身につけてやめてく。なんだ、いや、え、そんなに
かかります。
何なんだろうね、うん、そのナレーションって私たちさ、あって当たり前だと思ってるから、ほとんど気払ってない人もたくさんいると思うんですよ、ナレーションっていうものに。だけど、はい、一回私ミカちゃんにこれ何が違うのって連絡したら、あ、これは声優さんがやってるんだよって言って教えてくれたことあったじゃん、
うん、
あのいわゆる再現ドラマとかそういうので今までだったらナレーターだった人が、うん、テレビで見てて聞いてて全然聴感上違くて、うん、何が違うんだろうと思ってすぐ連絡したら、うん、あ、これは多分そのナレーションの部分を声優さんがやってるからだよって言ってて、あ、そうか、声の仕事でも、
うん、
ナレーターと声優さんって全然違うんだとか、自分が喋る仕事をしておきながら、
うん、
で実際やってみると言葉をちゃんとなんていうの、粒立てて置きに行くって本当難しいよね。
難しいと思います。
ペロペロ喋ってるのと違うんだよね、
うん、
そうか、やっぱ30年近くかかったのね、あなたね、うん、
だからあなたも今おいくつですか。
今50だよ。
じゃあ80になったらマジかナレーションの名手になる。
入れ歯しながら、いやいや、だからやっぱり、
うん、
いろんなものを試してみようと思ったし、
はいはいはい、それはすごいなと思って、
超えてみようと思ったけど、
うん、
こうやって試してみることとできますは全然別のことだから、うん、私やっぱりそれも同じこと、あのできますって言えることをちゃんと作んなきゃなと思った、
うん、でもそれはエッセイでありパーソナリティでありじゃないですか。い
や
い
や
い
や、でもあなたがやっぱ30年って言ったものじゃないけど、エッセイ書けますかって言われたら、まあ書けますよ、だけど、
うんう
ん、なんて言うんだろう、エッセイを書いて、なんて言ったらいいんだろうな、ラジオも喋れますかって言ったら喋れますけど、
うん、
なんて言うんだろうな、やっぱりそこに対してそのミカちゃんがさっき言ったような、多分そのナレーションできますっていう言葉と自分がピタッとハマるとこまで20何年だと思うんですけど、うんうん、そのピタまではまだ全然いかないね。
いや、ピタッともうだから私なんての、まあ、ゴンゲでもあったので、
そうですね、そうですね、
はい、それがだんだん外れてきて、ナレーションに関してはそのいやいや堀井さんうまいですよねって言われた時に、いやいや私なんてってもう言わなくなりました、うん、ただね、今日ですね、最近多いんですけど、あのこの前もその美術館のナレーションやってくださいって言われて、うんうん、最初にデモが送られてくるんですよ、
うんうん、
こういう感じで言われてです、はいはい、で離れたところで私東京であのスタジオで撮って、それを向こうにデータを送るっていうやり方を今してるんで、うんうん、最初にデモが送られてくるんですけど、それがめちゃくちゃうまいんです。めちゃくちゃうまくって、うん、でもよく聞くとアクセントが若干ずれるんですよ。だからこれ誰ですかって聞くと AI なんです。
うわー、
めちゃめちゃ上手で、若干アクセントがよじれる、うん、でもちろん間もないし感情もない、
うんうん、
私みたいに間でなんかくねらせたりとか変な色気をつけて読まない、
うん、
ストレートなまんまのすごく聞きやすい AI のデータが送られてくるからびっくりするんです。でそれ何回もあって、今日も実はしっかりしたものを読んできたんですね、
うんうん、
最初に聞かされたのが素晴らしいナレーションで、
うん、
AI だったんです。
これは来ましたよ。
で関係者がいっぱいいる中で、私は AI に負けるもんかと思ってナレーションしました。今日AI に負けてないものかと思ってしました。その前に、AI ってうまいんですよねとかいうエクスキューズも入れながら、絶対負けてない、機械とナレーション争ってきました今日。
すごいね、さすがだよ、感情のない機械と
絶対負けてなるものかって思ってきましたけど、うん、本当にあのすーちゃんが今ナレーションをしたわけじゃないですか、
うんうん、
で戻るとやっぱり最初のそのね、なんか小手先とか、うん、AI と比べるとか、うん、その間がなんとかとか粒立ってとかいうことじゃないんだと思います。多分スーちゃんのそのスタートの NHK の演出家さんが望んだスーちゃんの喋りとか、何にも形作られてないそのスタート地点の、ナレーションとか喋りの尊さ、これをNHK の人たちはやってほしかったんだと思いますよ。
何事もそうですよね、
うん、
初めてやった時のあのみずみずしい感じとか
さ
らさら水が流れていくような感じっていうのは、
はい、
確かに何物にも変えがたいし、うん、でもあれはやっぱ一瞬じゃないですか、
うん、
1回2回、ね、3回じゃないですか。
でもそれを持続するっていう手もあるんですよ。
それあのやっぱり物忘れに相当取りつかれないと毎回
ど下手ではないんです。それは味だから味を持ち続けるっていう良さもあって、スーちゃんの喋りがすごい今聞きたいんですけど、そのナレーションどういう風にやったか、それをそのままのパターンでずっとやっていくっていう手もすごくあるんです。ただやっぱり人って上手になりたいとか、上手な人の真似をしたいとかなっちゃうから、
エゴが出てくるよね。
そうだんだん形が一緒になってきちゃう、
うんうん、
で、あのちょっと熱くなっちゃいましたけど、あのナレーションを教えに行ってた時期があるんです、
うんうんうん、
私昔何年か、そのある、まあ、新人たち何十人も研究生に教えてくれっていうので行ったんです、うんうん、すごくもうたどたどしくって、うん、商品にならないわけ、その喋りが、うんうんうん、粒立ってないし、うんうん、何商品名言ってるか全然分かんないけど、うんうん、でも最高なの、その男の子で、
うん、
なんか喋り方真似できないけど、うん、最高の喋りなんです、
うん、
これを滑舌とか私が直すことによって失ってしまう方が大きいと思って、
うん
うん、でも俳優さんって言葉も分からなきゃいけないから、
そうだ聞こえなきゃいけないからね、
なんかこの子のこのダラダラ、
うん、
もう何喋ってか分かんないような個性も伸ばしたいけど、セリフとして言葉をちゃんと言わせなきゃいけない、うん、その中間を狙っていかないといけないので、
難しいせめぎ合い、
うん、でやっぱりすごい努力家だから一生懸命練習してきて、うん、次の日ラ行とかすごいしっかりしてくると、もう私焦っちゃって、うん、もうやんなくて、練習しなくていいから、だからその持ってるものをそのまま、その初々しい、さっき言ってたけど、うんうん、スーちゃんである語りっていうのをそのまま持っていく難しさ、
そうね、
あります。
あの素の状態がやっぱり出ますから、
うん、
技術がない時って、
うん、
素をカバーして鳴らしていくのが技術っていうものじゃないですか、
はい、
で私たちのダンスもマジックも、うん、あれ一回なんですよ。
そうです、だからあれを恋なくあのパターンでできると素晴らしいなとは思ってますよ、
う
ん、なんか
そう、ね、
でへへ、うんうん、でへへっていうのが味を占めちゃうんじゃなくって、
うんうんうん、
あの状態でできるのはいいなと思いますけど、うん、まあいずれだから私は結局それを突き詰めていったら AI と競うことになってしまったわけですよ。
手塚治虫みたいな話になってた。
そういうことです。
そうだよね、
はい、
そうだよね。
自分の個性をすごくそのまま持ち続けて何にも染まることなく型にはまることなく持続してったら AI と競うことはなかったんです、
うんうん、
けどやっぱりこう精密さとか求められるものとか型とかを自分で学習してしまったがゆえに、うん、今日AI に嫉妬したんです、私は。絶対
いい話だな、
絶対負けないと思ったんです。
どうでしたその勝負？
え、いやまだまだ勝ってると思いますけど、まあ、ナレーションって究極ね、
うん、
ナレーションって究極聞く人渡される人のよし、あの、の思いなんですよ。
そうだよね、
まあ、何でもそうじゃないですか、
うん、受け手のね、
そう受け手の好き嫌いなん
で、
それは分からないです。
そう、それで堀井さんがよくナレーションをやってるテレビがあったりなんかあったりっていう時に本当に普通に聞いてるんですけど、あの同じことをやろうとすると絶対にどんなに短い一文でもどこかが発音が変になったり句読点の置き方がおかしくなったりイントネーションがおかしくなったり絶対するわけよ。ひまわりとかだって多分だってゴンギツーのもうでも1時間やってた人がさ懐かしいな、ガンギツネ
懐かしいね、そ
うなんだけど、でもそうね、それを突き詰めていって自分自身の中でのその揺らぎみたいなものをに甘えずやっていくと最終的には AI と戦うことになるわけだ。
そうなんです
ね、ウサインボルトってことでしょ。
そうだ
と機械とたあの車と勝負するみたいなことでしょ
いやいや、だってあっちが精密に作られたものってあっちなんだもん。
でもそのうまいけどちょっとした揺らぎっていう、その揺らぎがさまた技術で解消されたらさ、
うん、
イントネーションとか、
うん、
怖いよね。
いやいや、もうすぐだと思いますよ。すごい速さじゃないですか。
そうね、
うん、
どうなるんだろう。
あの 空っていうなんか映像、私もこれも猛さて情報ですけど、半年前のさ
テレビで喋ったさこと
を、いやいや
半年前の
映像、うん、映像で、
うん、
その ワンちゃんがその映像でさ、うん、雪の中走るみたいなやつもさ、はいはい、半年前はなんかこうなんないよねみたいなことだったけど、うん、今もう犬走るなんとか犬とか言うともうものすごいその雪の吹雪の感じとか、うんうん、犬がターンする感じとかすごいもう瞬間に出てくるんですよ映像が。
あのウィル・スミスのスパゲッティ食べるやつですよね。
ああの
前はすごく
ベタベタってきたけど、
そう今は自然っていう、
はい、だから自然な数を見られるのは今回がまず貴重な1回目ってことですよね。
聞けるのはどこでもさ究極さ音声なんて、うん、あの人の声なんて歌なんかはそうですけど、うん、全部直せるわけじゃん、うん、プロツールスで、
うん、
で私たちが CD なり何なり CD ってものあれあんまりみんな買わないけど配信とかで聞いてる曲でプロツールス使ってない音源なんてないっすよ、うん、正直、うん、人の声全部やっぱり変えられてるけど、うん、だからそう考えるとまあ今ほらライブとかさそういったものがコロナ一旦落ち着いたっていうことになって、
うん、
復活してきてあの人がそれぞれ外に出てくるようになりましたけどなんかさ逆行してるよね。逆行っていうかなんかなんつったらいいんだろういかに一過性のものを毎回同じ結果にしてかつ固定するかっていうことが人類のテーマだったじゃん、
うん、
一過性のものではなく毎回同じものが結果として出てくる、うん、そしてそれを一つのメディアに固定することでいつでも誰でもどこでも聞けるとか見れるとかっていうことだったのに今それが行き過ぎて一瞬のこの時しか見れないものみたいなものの価値がまたグイーンとさまあこの価値が落ちたことはないんだろうけど今はそれがすごい考えると自画自賛最高じゃないよなこれ AI できないよできるかできないかで言ったら AI できないよ同じ話何回もしなきゃいけないんだもん
そうです
自然に
そうですよいやでも分かんないこればっかりは
うん、AI オーバーされてくんの
こういうなんかミステークとか何度もやっちゃうやつとか、うん、もうだって巧みに取り入れていけるわけじゃないですか
人の名前を間違えてしまったりとか、
はい、
記憶違いとか、
はい、
ああいうの AI が
ちょこちょこ入れるんですよ
いやできないとそれはねまた先の話だと思う正確性を出すっていうことは多分できるけど自然な間違いってすごい難しいもん
だ全統計から絶対癖があるんだって私たちこの辺りになってくるとこけるとか同じ話し始めるとかわけわかんないこと言い出すとか、うんうん、そういうの全部だからあれすんですよ
でもさ170何回やってたよビューティー情報って言った時に AI が唐突にスマホカメラを固定する棒を出してくる
そうですね
あなたのその突飛性っていうのはやっぱなんて言うんだろうなナレーションは確かに AI との戦い僅差だと思うんですけど、
ええ、
僅差になってくると思うんですけど今後技術によって、
ええ、まだリードしてますか
こっちはね4週半ぐらい勝ってるよこのアブストラクトさは AI 無理
ただここに追いつくことが合ってるかは分かりません、うん、AI が追いつくことが成功者に追いついた方がいいのかもしれないそれは分からない私は
このランダムなものを作ってどうするっていう
でもあと今日そのスタジオで、
はい
まあ、ちょっと私も うろ覚えですけれどもね
出たうろ覚え俺たちの得意技
偉い人たちが偉い人たちが話してたのはですよ、うんうん、そのプレゼン資料を作る、うん、その動画みたいのを作る今まではパッケージだったんですよ、
はい、
パッケージで作ってドンって渡して、
うん、
その映像制作のような形で、うんうんうん、ねそれを今パワポみたいなもので全部瞬時に作っちゃうんですよ、
うんうん、
だからカンパケとして渡すんじゃなくて、うん、いつでも差し替えそのプレゼンをかける何秒前にあここ違ったっていう時にその VTR 自体をパッと書き換えられるように
すごいね
今もうそのやり方で今回も上がってきましただから今までは映像さんカメラ撮って編集して一個のパッケージにして送ってきてそれに私が声をつけるっていうやり方だったんですけどもうそこでちゃちゃちゃっとこうなんていうんですかパワポでプレゼン資料のようにこう変えていきつつ動画に仕上げるっていうのをやってました、
うん、AI だ
そうで AI のデモテープでそこに私は負けるか負ける
てかさ、本当失礼なんですけど、本当失礼なんですけど、そこ掘り使う理由あるのマジで。
私はだからそれを何回もいつも聞くんですよ、うんうん、その、他の仕事も。
うん、
あれ私より上手くないですかって、うんうん。そしてやっぱ皆さんおっしゃるのは、まだ間合いとか、その、どこを立てるとか、うんうん、どこに感情を入れるとかいうのはできないんですっておっしゃるんですね。
うん、
はい。けど、リップノイズはない。私みたいに。
まあ、人間リップがないからね。
そう。うん。うん、あと、かさつき、その言葉自体も全部、一つ一つ本当に 綺麗、
うん
うん、なんか雑味っていうものが全くないんですよ。
でも雑味のない私たちじゃん。でも私たちじゃないですよ。
そうなんです。
8割雑味よどみですよ、私たちなんて。
そうなんだ。から私たちはもうこれから雑味を売りにして生きていくしかないんです。
それが AI に唯一勝てるところってことです
よね。勝てるところですね。あなたもだって小説だってそうじゃないですか。もうやってきてるでしょ、小説の波も AI の波も小説エッセイもなんか入れたら、だってもう
来てる、うん、
チャット君が、
う
ん、か
そうそうそう、
チャット DPT か CPT か分かん
ない。そういうとこ、そういうとこ。それが AL できないとこ。チャット君、チャット君ってまずね、あのね、チャット君ってやばいよ。もう完全にそれね、80年代のコンピューターの名前。
チャット GPT か。
未来からやってきた
CPT か分かんないけど。CPT か分かんないですけど、うん、私ね、いつもね、人に言うとき分かんないから、ちょっと混ぜて言うわけ。CPT みたいな。分かんない。
あのさ、チーってさっき言ったけど、アルファベットでチーってないんだよね。もうすでにないアルファベットを作るのやめてもらっていいですか。チーはないんだよ。
だからあんたもそれ迫ってきてるでしょ。
迫ってきてる、うん、
だからジェーンス、サガ、講演会みたいなこと入れていくと、うん、それなりの文章はきっと書いてくれるわけじゃないですか。今全然書いてくれますでしょ。
であれもだから聞く方の質問さえ、英語の方がやっぱ全然あれ性能いいみたいだけど、
うん、
質問さえちゃんとすれば、うん、相当な精度のものが上がってきますよ。
そうですよ、うん、そこでだからジェンスーはどこに、ジェンス
ー本当ですよ。同じ
話。困ったね。
困ったね。困ったね。だって
困ったね。
あんたさ、ぶち上げといて着地がない話するやめてくれ。あんたどうすんですか。困ったね。
困ったね。
ホリー GPT ひどい。
あんたどうすんの。困ったね。あんたどうすんの。どうすんの。
どうしようかね、これね。
これだってでもほんと3年とか5年の話ですよ。
大丈夫です。
お、
理由があります。
お、聞きたいね。
チャット GPT もそうですけど、何か書いてるものとか、
はい、
歌を歌ってるとか、
はい、
シンガーとかいろいろあるじゃないですか。基本的にはやっぱりお金になるところの技術っていうのが増えるんですよ。発達していくんですよ、お金、小説もコラムもそんなに売れないんで、そこの機能はそんなに伸びません。
あ
の、それで物、巨万の富を企業が築けるような市場があれば、もう今頃芥川和之助みたいなのがもう5万とできています、繁盛してます。
なるほど。
しかしマーケットが小さいんで見向きもされません。
なるほどね。
と思いますけどね。まあ普通に発展はしていくんだろうけど、
うん、
なんだ、でもね、結局ね、人間が書いてるものを読みたいんですよ、みんな。あの、うん、百科事典とか辞書の解説を読みたいわけじゃないんで、うん、人間が書いてるもの、その人の生き様とかそういうのが読みたいくなるので、
うん、
A がどんなにそれいい文章を書いたとしても、で書いた人誰って言った時にそこに無だと、
うんうん、
やっぱちょっとそれはね、
うん、
まだ人間の感情の方がついていけないんじゃないかな、
うん
うん、そんな気はします。
いや
でも AI と戦ってきたっていい話ですよ。それ
そうなんですよ、はい、なんかやっぱりあの先週その私が、視覚障害の方に、朗読を教えて、
ね、教えたって言ってね、
声が良かったっていうのも本当にそうなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
どこのゴールにもなんか正解とされる、みんながいいと思ってるものに全然近づけてない感じ、
うんうん、
それが良かったんです。
最適解っていうのを目指すと AI には絶対負けるんですよ、多分。
そうなので、そこに全く違うところで自分のものをちゃんと出してる感じは素晴らしかったんですよ、ね、
うん、まあ、どう考えてもやっぱり私今たった一つの結論にしかたどり着きません、
はい、
プロレスです。
え、
プロレスは AI できないから、生身の人間同士が戦うわけですから、
うん、
そこには人間の痛みとか、
うん、
そういったものが付随して見えてくる感受性が我々にあるわけですよ、
うん、
であれ機械の作った人間とそっくりなものがやってたら、それはゲームじゃないですか、
うん、
でゲームとしてはまあ昔からあったりしましたけど、
うん、
プロレスだな、やっぱり最終的にはプロレスです。
スポーツとかプロレスってこと
ですか。そうそうそう、スポーツもそう、ね、ボクシングとかもそうだし、
うん、でもなんかこの前めっちゃ歩いてましたよ、ロボット。
でもだからあれに何かを、私たちの感情が投影できるかってことなんですよ。結局スポーツ観戦っていうものに対してどのチームが勝つ負けるっていう結果よりも、
うん、
そこに観客がどう自分の感情を乗っけていけるかじゃないですか、
うん、
でそこがドラマなわけで、うん、AI 相手に私たちが乗っけていけるかだよね、
うん、
そのまあアニメだったりとか、うん、そういったものには乗っけていけるんで、うん、どっちかというとアジア人、私たち日本人は比較的それが得意な方だと思うんですけど、うん、そこには存在し、でもそれはやっぱりそれキャラクターなわけじゃん、
うん、
そこにどうだろうな、スポーツを全部 AI のだからそこに存在しない人間がやる、
うん、
競うっていうことの意味というかで何か喚起される感情ってあんのかな、
うん、
AIAAIB みたいなことでしょ、
うん、でもまあ元をたどればその映画でもアニメでも何かを戦うものを興奮して見るわけじゃないですか、うん、実在しないもの、まあ ね、うん、まあ、それに近い形ですもん、
ね、まあ、だからキャラクター造形っていうところでそこが
映画、
そうね、どうだろうな、スポーツ、いや今一番さ究極的に最高瞬間視聴率が出るのって今スポーツだけじゃないですか、
うん、
誰もさっき話した一過性のものを、うん、その瞬間にしかできない再現が不可能なもの、
うん、
再現が不可能なものっていうのをそのタイミング同じ時間で生で見るっていうことだから、うん、が価値があるっていうふうになってきてるところと、それをやってるのが生身の人間であるってことは多分相当近いところにある話だと思うんですよ、
うんうんうん、
でそれを生身の人間じゃないだからいつでもできる人がこっちが作ったストーリーでそのままきちんと綺麗にやってくれるっていうその最適解じゃないですかそれって、うん、果たしてそれが人の心をつかみ続けられるのかちょっとわからねえ。てか AI がどんなにすごくなってもうちらの感受性がそこまで発達しない気がする、
うん、
分からんけど、
まあ要は今の話はですね、
はい、
ジェンスーのナレーションが3月4日から7日まであります。
AI からほど遠いナレーションが
今しかないです。
そうです、
このチャンスを逃すなっていうことです。これからこいつはどんどん
ね、笑いながらこいつ悪意があるよ。
どんどん AI に近づいた読みになっていくに違いないです
よね。そんなわけないですけどね、
はい、今この純粋無垢なナレーションをですね、
はい、
聞いてみてください。
わかりました、わかりましたじゃない、うん、恥ずかしくて見れないと思うけど自分で、
いや
でもドラマは見て自分が喋れてたらミュートするっていうね。
でもなんかいいじゃないですか、新しいことにまた。
そうでもなんかやってみなって言われたものは今年はそのやるハードルは下げようと思ってるんで、
うん、
ちょっとなんだそれはダンスとかとに味しめたってとこあるんですけど、うん、やっぱ楽しかったし、
うん、
なんだそれこそ今日話適当に始めてビューティー団から始めたあれにはよくまとまったらと思うんだけど最適解に近づけるっていうことさえしなければ、
はい、
全てのことは楽しいんですよ。
まあそうですね、うん、
ただ、ね、あなたがやってるように仕事として最適解に近づけるっていう、
はい、
その、はい、町の工場の職人が実はロケットの部品作ってるみたいな、うん、この1ミリのところは人間じゃないと成功のものができないっていうところに、
うん、
それをいただきとして目指していくっていうあなたの生き方はすごく素敵だし素晴らしいとも思います。
はい、
私はアブストラクトの方でいきますね。
じゃあはい、
そろそろ、
はい、
今日も何 の、 計画もなく話し始めた割にはですね、
ええ、
テレビで聞きかじった話、ネットで読んだ話をベースにですね、
YouTube で見た
話、
納豆が大事だという、もう何万年も語られている話を織り交ぜ
て、あと AI で仕事が奪われるっていう、も
う私は AI に負けないっ
ていう、
すっごい頑張ってたの、私ナレーション今日、すっごい頑張って、あれこれ誰と争ってんだろうって思ったら AI だったの。びっくりした自分で。びっくりした
わ。いや、星新一みたいです
よ。私 AI と今 AI に今加藤嫉妬してるって思ったの。嫉妬してたんだよ。嫉妬。負けようとかじゃない、加藤とか勝ち負けじゃない。嫉妬してたの。あれはみんなが AI うまいなと思ってるでしょみたいなことだったんですよ。
と言いながら堀井さんは机に挟まれたですね、
はい、
机に挟まれたというか机の端を挟んでいる、そのニョキニョキ棒みたいなのを外して、そして
今時間を見たら、はい、ああこれ新橋ね、新橋で5分で着くかなと、
そう行こう
こういうところがね、
はい、そうです
ね、すいません。
ジェーンスーと
堀井美香のオーバーザさん。
さあ、ミカちゃん、
はい、
ここでお手紙届いております。
JR 東海水落ちさんからのメールでございます。はい、スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
私、 JR 東海の水落ちと申します。
お世話様でございます。
先週末、お二人のおしゃべりに元気をもらっています。
毎週末ですね。
そうでした。うん、毎週末お二人のおしゃべりに元気をもらっています。ありがとうございます。
こちらこそです。
特にお二人が京都旅行に行かれたエピソードが本当に大好きで、いつかいつか鉄道会社に紛れ込んでいるご助会員として旅にまつわる企画を立てたいと思っていたところ、うん、チャンスが回ってきました。
はい、
現在JR 東海では推し旅という皆さんが推し活をもっと楽しめるように様々な推しとコラボした旅の楽しみを提供しているブランドがございます。アニメ作品、アーティストや動物園とのコラボで推し動物の主になるといった変わり種まで様々なコラボをしている中で、私の推しであるオーバーザさん企画を紛れ込ませたところ、なんと上司の了承を得ることに成功しました。
おめでとうございます。ご成功おめでとうございます。
紛れ込ませがちです、私のこと。はい、東海道新幹線の速度を計測して乗っている人だけコンテンツを提供できるというちょっとすごい仕組みがありまして、ね、それを活用した新幹線車内だけで聞ける特別エピソードの配信と、コラボサイトでは新幹線車内で希望のスンスが流れるボタンを押すとスンスが成長するという謎コンテンツも作らせていただきました。
はい、
スンスを育てるとスマホ壁紙がもらえます。うん、また皆様からお取り寄せいただいた新幹線のエピソードにもお腹を抱えて笑ったり、ついほろりと泣いてしまったり、
そう、ね、
素敵な思い出を共有してくださり本当にありがとうございました。東京新大阪と営業エリアに限定されてしまうのが心苦しいのですが、京都はもちろん東海道エリアには様々な魅力が詰まった旅行先がございます。私も月末に名古屋で降りてお伊勢さんに行きたいなと思っています。ぜひご助会員の皆様がこの春旅に出るきっかけの一つとして楽しんでいただけますように。追伸、ご助会員の運動会や団体旅行も楽しみにしております、とのことです。
ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、こうやって、
はい、
まるで工作員のように、
一
人一人様々な場所に忍び込んで、
忍び込ませ、
忍びとです、あの、はい、ご助会員と書いて忍びと読むっていうね。
そうですね、
なんですね、
ま、紛れ込ませ、はい、
あの JR 東海、東海道新幹線とのコラボ企画、あの車内でしか聞くことができない限定コンテンツというのを前回やらせていただきまして、
はい、
第1弾、いつものスタジオで新幹線と私を収録しましたね、美香さん。
そうなんです。で、速度が上がってくると新幹線の中で聞けるという、
私たちもこの間名古屋に行った時に聞きました。楽しかったね。
楽しかった。あと、あのヒヤスンスを育てるのが楽しかったですね。
はい、あなた2回ぐらい枯らしたんでしょ。
2回枯らして3回目でようやくもうかあの咲いた時にはちょっと飛び上がりました。ありがとうございます。
私は1回目もちゃんと探し、2回目はちゃんと増えて2本になりましたから。
そうだよね、やはりちゃんとあの手が込んでいて1本咲いたり2本咲いたり、
そうなんです、枯れたりするんですよ。
そうなんですよ。
ここで皆さんの引きを試してください。
そうなんです。面白いですが、そんなこともありつつですね、
はい、
実は私どもその第2弾としまして、はい、
東海道新幹線の車内で収録を敢行いたしました。
ありがとうございます。
大丈夫です。 100% 周囲の人たちには配慮をいたしまして、
本当に
どなたにも迷惑がかからない形で、
ええ、
きちんと大人の管理のもと、
はい、
まあ、我々も相当の大人ですが、
あの関係者がベタッと張り付く中で、はい、やってまいりましたので、
はい、
あの なんか迷惑じゃない、こんな大きい声出してみたいなことに聞こえるかもしれませんけれども、
意外と大きい声で出てないです。大丈夫です。
一応バリアを張って
です、ね、大丈夫です。
頑張ってきました、
はい、頑張ってきました、
はい、
あのこの間ね、私たち名古屋に行くお出かけがあったので、その時に一緒に、
はい、2人で、
はい、あの車内で収録してきまして、富士山が何分から見れるのか、
そうです、
どの席から見れるのか、
そうそうそう、
あと駅弁は何が美味しいのか、
そうそう、
駅弁のパッケージを変えろまでですね、暴言を私は放ちまして、この駅弁めちゃめちゃうまいけどパッケージが地味すぎるから、そう、ジャケ変えろとかですね、
そうですね、
いろんな話をして、でも、
はい、
あっという間だったよね。
そうでした。
なんかもうちょっとのんびりできるかなと思ったら、富士山、富士山、海、海、ベッド、ベッド、富士山、ベッド、海、浜名湖、浜名湖、
トンネル、トンネル、
トン ら、ああ、トドラ、ああ、
名古屋、
わあ、着いた。ちょっと自分たちでもゾッとするくらいあっという間だったんですけど、
ずっとおばさんらしいおばさんのトークが続きました。
あの目に入ったものを言わないと気が済まないとかですね、
見て見てスーちゃん、うん、見てミカさんっていう
ね、あっち見てこっち見て見てすごい富士山すごいわねとか言って
今日は綺麗、ああ綺麗
とか ね言いながらね、はい、行きましたんで、ぜひぜひですね、こちら東海道新幹線車内限定コンテンツでございますので、はい、乗っていただきたい。チャンスがあったら、はい、交通手段を2つあって選ばなきゃいけないときには新幹線選んでいただければ聞けますの です。
あ、新幹線でも本当楽しいからね。
楽しかったね。新幹線は、この間、ラジオの方でも言ったんですけど、乗っていれば、その間何にもしなくても、何やってても結果を出してくれるんです。移動という。
いや、でも本当にそう思います。私もライビューで、その新幹線で各地を行った時に、自分の思う時刻にスーッとホームに入ってくるんですよ。私を待ち構えてい た
から。自分は何もしてないのね。
本当に。
最高ですよ。
このなんか、もうリレーのバトンパスのようにスーッと入ってくるね、あの感じはやっぱりね素晴らしいなと思いました。新幹線
本当にそうです、はい、あとはですね、車窓から眺める景色というのもですね、一人よりも二人の方が、ね、楽しいねなんていうのもあったり発見もございましたので、ぜひぜひこれ5月末まで聞くことができるんですが、第2弾は3月1日金曜日夕方5時だからもう Now ですよ。まさにこの配信タイミングからとなりますので、はい、こちらもぜひ新幹線のご乗車のお供に、
はい、
オーバーザさん東海道新幹線限定、速度が上がんないと聞けない、
はい、
速度が上がるかどうかの時に速度測るっていうのをやったら位置情報もオンにしないと聞けないから、そこはみんな気をつけて、
はい、
ぜひ聞いてください。
はい、第2弾3月1日金曜日夕方5時からでございます。
よろしくお願いします、はい、といったところで今回はここまでにしておきましょう。
はい、オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で OVER です。
それではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー TBS ポッドキャスト。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。